地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは3月17日付北海道新聞心揺らすのコーナーより、権利回復自らの手で。大学に入って私のアイデンティティは揺れた。友人からも先生からも差別があったから。ニュージーランドの先住民族マオリの女性活動家パニア・ニュートーさん28歳はマオリ発展省オークランド支所で札幌大学ウレシパクラブの学生たちに自身の過去を打ち明けた。小さい頃からマオリ語を中心とした教育を受けてきたニュートンさん。大学に入って初めて差別を経験し、講義で意見が無視されたり、大学の会員制交流サイト、SNS で侮辱されたりした。差別を避けるため、マオリではないというふりもした。ただ次第に自身のルーツを否定していることに、このままではまずいと感じ始めた。マオリ文化を学び直し、マオリの進学率の低さや平均寿命の短さ、犯罪率の高さなどを知った。これ以上、格差を広げてはいけない、と市民団体を設立し、今は土地の権利回復運動に取り組む。奪われた土地を取り戻すことで力をつけることができる。政治的にも強い力を持つマオリを増やしていきたい。ニュートンさんの話を聞いた札幌大2年の葛野大樹さん20歳は、マオリにもアイヌと同じく差別はあるが、アイヌよりも前に進もうとする力が強い気がする。人口が多いからかもしれないが、その違いは何だろう、と感じた。葛野さんは日高管内静内町、現新日高町出身。祖父の子達次郎さんはアイヌ語を話し、多くのアイヌにエカシと慕われた。父次郎さんは、アイヌ民族の遺骨返還運動に取り組むコタンの会の副代表で、伝統儀式の祭司も務める。葛野さんは、祖父も父もアイヌ民族の権利回復を願って活動してきたことを大学に入ってから知り、自分も何かできることはないかと思い始めていた。マオリは19世紀以降のイギリスの植民地政策によって、土地や資源、文化を収奪され、一時はアイヌ民族同様に滅びゆく民族と言われた。一方で政府への抵抗運動によって、1867年にニュージーランド議会にマオリの特別議席が割り当てられ、マオリの政治力の源泉となった。1970年代に権利回復運動が活発化する中、マオリの政治家らが主導して、奪われた土地や資源の財産権を保障する法律が75年に制定された。当初は限定的だったが、法改正を重ねる中で徐々に権利の範囲を拡充。過去20年間でマオリと政府などの間で成立した和解で、返還された資産の総額は賠償金も含めて約1500億円に上る。札幌大学の一行は訪問中、昨年までマオリ発展大臣だったマオリ島副党首テ・ウルロア・フラベル氏とマオリ伝統の集会所マラエで寝食を共にした。フラベル氏は、マオリは署名活動やデモ行進を続け、土地や資源などの権利を主張し続けた。マオリ語の復興もそうした政治的な動きから始まった、と語った。マオリ文化を発信する観光施設や研究機関に案内してくれたフラベル氏は、こうした場所も様々な政治活動を経て、多くの人たちの理解を得て開設できた。似たような考え方を持つ人たちを増やすことが重要だ、と強調した。葛野さんは、今回の訪問で、様々なチャレンジを続け、多くの力を合わせていくことが大事。とにかく、アイヌに関する理解を多くの人に広めないことには何も始まらない、と感じた。今はまだ具体的な行動計画は思い浮かばない。ただ、ウレシパクラブとして、アイヌ語復興に向けて何かできないかと考えるようになった。地味でも、できるところから、最初の一歩は大事だと思うんで、と語った。本日二つ目のニュースは、3月30日付、北海道新聞ヒトランより、アイヌ語でのバスの車内放送を担当した 関根真也さんをご紹介します。アイヌ文化の伝承活動が盛んな日高管内平取町で4月町内を走る路線都市間バスでアイヌ語の車内放送が始まる。イランカラプテー、こんにちは、イアイライケレー、ありがとうございました、などなど挨拶や行き先案内などの録音を2月に済ませ、気軽に聞きアイヌ語を自然に覚えてほしいと話す。車内放送は内閣官房アイヌ総合政策室北海道分室が企画し、町と道南バスに呼びかけ実現した。アイヌ語弁論大会で2度も最優秀賞に輝いた功績もあり、白羽の矢が立った。ビラトリ町出身、共に工芸家の祖母と母、博物館でアイヌ語講師を務める父らに囲まれ、アイヌ文化とは常に身近だった。空を見上げ、パシクルだ、カラスだ、とアイヌ語が自然に出てきました、と笑う。札幌第一高校に進み、当初は積極的に出自を話さなかった。しかし2年前、研修で訪れたアメリカ・ハワイで先住民族らと交流し、現地の男性から、民族に誇りを持ちなさい、と勇気づけられた。アイヌ文化を深く学び、守りたいと思うようになりました。アイヌ語の話者は極めて少数となっているのが現状だ。日本語とは文法も発音も違うが、文化を学ぶ上で言語は大事で大切にしたい、と話す。放送を契機にアイヌ語に親しみを持つ世代が増えることに期待する。4月から慶応大学総合政策学部で学ぶ。将来は、頑張るアイヌ民族を支えたい、と語る。神奈川県藤沢市在住、18歳。本日3つ目のニュースは、4月1日付、北海道新聞より、アイヌ語放送お披露目、ビラトリで式典。ビラトリ町内を走る道南バスの車内で、アイヌ語によるアナウンスが4月1日から始まるのを前に、ビラトリ町本町のふれあいセンタービラトリで3月31日、関係者を集めて記念式典が開かれた。近隣住民ら約50人が出席し、歓迎と期待の声が相次いだ。アイヌ語放送の対象区間はいずれもビラトリ町内で、日高と札幌を結ぶ高速日高号、日高と苫小牧を結ぶ特急日高バス、日高富川高校線で1日計8便、企画した内閣官房アイヌ総合政策室北海道分室の佐藤長安内閣参事官は、日常生活のさまざまな場でアイヌ語が聞かれる取り組みをしたかったとし、ビラトリ町からスタートし、道内各地、他の公共交通機関にもアイヌ語放送を広げていきたい、と語った。式典後、車内放送のお披露目会もあった。ビラトリアイヌ協会の木村秀彦会長は、アイヌ語に興味を持ち、理解が深まるきっかけにしてほしい、と語り、7年前に町内に転居した公務員、大石百合子さんは、面白い取り組みだと思う。今後の発展、展開が楽しみ、と話していた。本日最後のニュースは、4月6日付、北海道新聞より、アイヌ文化、ゲストハウスで発信。ビラトリ町ニブタニのニブタニアイヌ資料館そばに、格安で宿泊できる町内で初めてのゲストハウス、ヤントが完成し、今月中旬にも開業する。経営するのは、アイヌ民族初の国会議員、故茅野茂さんの孫、茅野公弘さん29歳。宿内には、アイヌ民族に関する書籍や映像資料を揃え、アイヌ文化を広く発信したい考えだ。ヤンとはアイヌ語で宿の意味。ゲストハウスは木造平屋建て、床面積約100平方メートル、客室は4室で、各部屋に2段ベッドを2つずつ備えた。共同で使えるリビングや自炊用の台所もある。長期滞在者用に無料で使える洗濯機も置いた。茅野さんは、快適にくつろげるようコンセントの位置などにもこだわりました、と話す。茅野さんは、ビラトリ町出身で、 20歳で神奈川県の機械設計会社に就職。長期休暇を利用して国内を旅するうち、次第に地元の魅力に気づき、アイヌ文化の素晴らしさを伝承、発信したいとゲストハウスの開業を思いついた。2013年に退職後、フィリピンで語学研修を受け、オーストラリアでは働きながら英語力を磨いた。旭川のゲストハウスに1年半ほど住み込み、経営のノウハウなども学んだ。建設費は自己資金のほか、金融機関などから調達した。本年度は2000人の受け入れを目指している。4月7日8日には地元関係者らに施設をお披露目をしており、今後は地域の人と食事しながら交流を深めることなども検討しているという。茅野さんは、何度も足を運んでもらえる場所にしたいと話している。年中無休、価格は素泊まりで1泊3000円から。問い合わせは、ヤンと、電話番号01457、2局の2335へ。以上が今日のニュースですが、シロさん、コメントをお願いします。
はい。先ほどですね、ヒトランで紹介されていた関根真也さんですけども、
はい、
18歳でですね、今慶応大学の1年生ということですけども、今後の活躍を期待したいと思います。
はい、以上です。ありがとうございます。はい、それでは最後に告知を2つお届けします。まず1つ目ですが、このラジオでも何回か取り上げていますゴールデンカムイ、漫画ですね、漫画のゴールデンカムイのアニメが4月9日明日より放送開始となっております。 STB で毎週月曜深夜1時44分から、また衛星放送も BS11 で毎週月曜深夜1時より放送されます。お楽しみにぜひご覧ください。2つ目は二二谷アイヌ文化博物館についてです。二二谷アイヌ文化博物館ではインバウンド対応用として4月6日より新たにアイヌ文化を紹介する映像、ビラトリ・猿川流域に伝わる先住の文化アイヌが放映されております。英語や韓国語、中国語の字幕で見れるようになりました。展示室内もスマホやタブレットで先の言語の解説を読むことができるそうです。ぜひご利用ください。以上で地域のニュースのコーナーを終わります。担当は仙石優子でした。Thank you.